シンクロとは、シンクロナイズの略。一時的に一致する、一致させるという意味である。今回、お題、てるてるさんよりいただきました。お題いきます。この中でやってみたいゲームはどれ？
うん。
1、対戦最大人数、なんと3万人。中世の戦争を繰り広げるオンラインゲーム、騎士対戦。価格7800円。お互いですね。
お値段好きですね。
はい、2番。リアルに手を握ったり、抱きしめたりすることができる恋愛ゲーム。プラス、リアル。価格8400円。
あ
ー。龍が如くプライスです。
なぜ龍が如くプライ
スか。3番。とあるお坊さんの積みゲーをすべて遊べるゲーム。積みゲー崩し。ただし、2時間に1本クリアしないと、ゲーム機本体がショートする仕掛け付き。価格4500円。
一番安いですね、こんな
感じ。一番安いです。
うん。
その代わり、2時間に1本クリアしないと、ゲーム機自体が死にます。
なるほど。
はい。ぐーたら先生、藤宮さんでお願いします。
これは商品名を言えばいいですね。
そうですね。
騎士対戦か、
ランプラス
リアルか、積みゲー崩しかどれか、ね。よしよしよし。
この3本のうちどれか。お値段も考慮しましょうね、やっぱりね。
そうっすね。
やっぱ本当に買うときね、お値段やっぱり見るでしょうから。これを考えたうちに、この3本、もう本当やりたいなと思うゲームですよ。直感で。
うん。
うん、ね。それでは、いいですか？
はい。
せーのと言ったら商品名。せーのと言ったら商品名でお願いします。うん、それでは、宇多田先生、藤宮さんお願いします。いきますよ。はい、
うん。
いきますよ。
はいはい。
いいの？
大丈夫です、大丈夫です。
いきますよ。
もう今喉潤したから大丈夫。
せーのと言ったら行くんですよ。
背が飛んだ。はい。
せーの。
ランプラス。
第99回目。始まります。始まりました。ナバグラジオ。第99回目。パーソナリティは、私、ぐーたらボーイと、
生草坊主、
藤宮ガール。
3人が、お送りする、家庭用ゲーム専門。
素で間違った。
ファミ通をもとに、田舎の片隅で、あーだこーだ語る、ポッドキャスト配信ラジオでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
素で間違えましたね。
やっぱり、
ね。なぜバレましたか今。
いや、だって全然ボケるようなトーンの声でもなかったです
よ
ね。
いいよとみもなかったですね。今ほんと頭を空っぽにした話したらね、僕のぐーたら先生愛が溢れ出てしまいましたね。自分の名前よりも相方の名前が出るっていうね。
ドストレートでしたね、今ね。
ドストレートでしたね、今ね。出ちゃいましたけれども。
はいはい。さて、まあまあシンクロですよ。
シンクロの話ですわ。これもしかして、お二人ともシンクロしたんじゃないですか？
ああね、藤宮さんの方全然聞こえんかった。のよ。
藤宮さん何選んだの？
2番の、え？
ラブプラスリアルですね。
伏 不正事。なるほど。
藤宮さんなんで選んだの？
え、なんか、やっぱ面白そうだなと思って、普通に。
ああ。
一番値段高いよ。グータラ先生はどうしてこれ選んだんですか？
だって手握ったり抱きしめたりできるんでしょ、
うん、
これじゃないですか。
バッサイクですよね、手袋は。
ブサイクなの？
ブサイク。
ブサイクか。じゃ、顔に紙袋かぶせて。
それでいいのかい？紙袋の中身なんだかんだで知っちゃってるんだぜ。じゃあ。
あ、そうか。そうか、知ってんのか。
そう、ブスだって知っているから紙袋かぶせちゃうわけだしね。
あ、そうか、そうか。
まあ、それはダウンロードコンテンツですけどね。
顔はダウンロードコンテンツみたいなね。
うん、そうそう。美人な顔は。
そう。あの、じゃあ、ゲーム始まると、うん、顔はぼやーんとしてるんですよ。
あ、なるほどね。
顔ぼやーんとしてて、で、ダウンロードコンテンツで顔買うっていう。
なるほど。それから、あの、顔のとこくり抜いて、ハテナ乗ってるみたいなね。
雰囲気もあったもんじゃないですよね。マリオのハテナボックスみたいなのがね、顔。
そうそう。
いや、でもなんかね、あの、なんだろう、手を握ったり抱きしめたりするっていう、その、感触っていうんですか、
うん、
を楽しめるゲームみたいなのがね、ちょっとやってみたいですよね。
はい。
これ、うん、未来のゲームですよね。
うん、未来のゲームですよね。
実はこの3つの選択肢の中でも、うん、一番こう、ワクワクさせられる、
そうですね。
未来を感じる。
うん。
ね、ゲームですよね。
なのでまあ、お値段を考慮しても、一択かな。
8400円ね。
うん。
龍が如くプライスね。
うん、まあ、こんな感じですわ。
シンクロです。
いや、うちシンクロやりました
よ。よしよしよし。
ああ、ありがとうございます。そうですね。藤宮さんとシンクロしましたということですね。はい。
何気にグータレ先生、藤宮さんのシンクロ率は高いですよね。
やっと分かってくれましたか。
うん。僕と藤宮さんはね、一回しかシンクロしてないよ、確か。まあ、いいんだ。いいんだ。
まあ、これからですよ。
そうね。違うところがいっぱいあるからこそ惹かれ合う。
ああ、なるほど。
ありますから。
うん。それはある。
そうですよ。
うん。
さあ、じゃあ、僕自身を慰めたところでですね。お便りをね。
今週はお便り。
読みたいなと思うわけです。
はい。
で、前回、あの、98回目の時にもね、お便り、あの、分割して次回と、分割して読みますということだったんで、ちょっと期間空いちゃいましたけども、いただいたお便り。それプラス、新しくまたいただいたお便りありますんで、それを読んでいただこうかと思います。
はいはい、
ということで、藤宮さんかな、はじめは。
はい。
はい、お便りお願いします。
ケリーさんからのお便りです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
ハドソンのゲームチャレンジャーを久しぶりにプレイしました。子供の時お祭りの露店のくじ引きで当たったゲームでした。子供の頃はくじ運が良かったんですよ。かなり久しぶりにプレイをして初めて気がついたのですが、チャレンジャーではジャンプは B ボタンなんです。マリオなどはジャンプは A ボタンですよね。すごく違和感があってプレイしにくかったです。でも子供の頃はそんなこと気にせずに遊んでいたような気がします。皆さんは操作方法に違和感を感じることってありますか？ではまたメールします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ続けて行きましょう。
しんさんからです。
はい、
ありがとうございます。
こんばんは。私もうどん話聞いてみたいです。
うん、
これ何て読むんでしたっけ？
稲庭と読
む。稲庭。
うん、
稲庭 VS サムキ期待。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うさみみさんからです。
はい。
生グラジオ皆様こんにちは、
うん。
いつも楽しいトークをありがとうございます。
こちらこそ。
生草さんと一緒にモンハンをして、マジ説教をされる夢を見たうさみみです。第98回聞かせていただきました。その中でおすすめされていたドラゴンズクラウンを私も買う予定なのですが、迷っていることがあります。それは、PS3 版で買うか、PS ビータ版で買うかです。PS3 の綺麗な大画面も魅力なのですが、携帯機のお手軽さも捨てがたい。もしよろしければ参考までに皆様がどちらを買われる予定か教えていただけると嬉しいです。では失礼いたします。
はい、ありがとうございます。
うさみんさんありがとうございます。
はい、まずこのお三方ですが。
はいはい。
まずケリーさんから。
ケリーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
感謝。
チャレンジャーですよ。覚えてますか？
あ、今、ミュージックを口ざもとしたんですけど、やめた方がいいんですよね。
そうですね。あ、はい、はい。でもトルコ行進曲だから、クラシックの曲でいいんじゃないかな。
まぁ、あ、ちょっとアレンジ入ってますけどね。
そうですね。
チャレンジャーはね、小さい頃はみんなのお家にあったので、どこ行ってもやれましたね。
どこ行ってもやれて、どこの家でも一面クリアしたら後やめましたよね。
そうですね。二面あたりでうろうろして。
なんだこれみたいな。
見下ろし型になったよ。
見下ろし型になったし、洞窟前に骸骨いて、うまく入れねえし、みたいなとこで、うん、子供たちを辞めてしまったわけですけども。
よく考えたら、ドラえもんっぽいですよね、ファミコンのね。シューティングだったり、見下ろし型みたいになったりとかね。
そうですね。
うん。チャレンジャー1でオープニングでゲームスピードとか難易度変えれるんじゃなかったかな。
ああ、そうなのね。
なんかゲージみたいなのがあった気がしたんですけど。
藤宮さんはチャレンジャーってわかります？ファミコンの。
やったことないです。
あ、やったことないか。一面にすでにラスボスっぽいのが出てくるっていうね。
うん。なんか電車の、なんか、走ったり、上を飛んだり跳ねたりするのは分かんないですかね。見たことはないか。
ないと思います。
電車もね、普通の四角い電車じゃなくて、ね、ちょっとリニアモーターカーか新幹線っぽいね、鼻先のとんがった、当時ではよくね、そういうデザインの電車にしたなっていう電車の上をですね。う
ん、あれしかもなんか疾走感あって気持ちよかったですよね。
よかったね。
そう。なんかスクロールもちょっとずれて本当に走ってる雰囲気を出していたような気がしたんですよね。
で、昔はなんかね、嘘テクでしたけど、あのボスに何発か当てると、倒せるみたいなね。いきなりクリアできるみたいな。
ありました、ありました。
ありましたけどね。
嘘テク。小結びあたりにあるゾーテク。
ね。
それじゃあ。はい。ファミリーコンピューターのね、うん、雑誌に載ってたんですけどね。ゾーテク。
見破るにしてもそのソフトだけは見破れないっていうね、うん。当時から難易度の高いものでしたけど。
まあ、ジャンプは B ボタンなんですって。うん、チャレンジャーは。
なんかそんなに気にならずに遊べてた気がするんだけど、今考えると、あれだね。うん、あ、逆か、って気がしますね。
で、ケリーさんよく操作方法に違和感を感じることってありますかっていうんですね、うん。僕が初めて Xbox をやった時はまさにそれで、
まあそうだな。
バツボタンが決定じゃないですか。バツボタンつうか、う
ん。はいはい。
B か。
うん。
あれはね、すっごい分かりましたね。
A と B が逆なんですよね。
そう、逆なんですよね。うん、Xbox は本当にそれが多かったんですよ。今もはちょっと分かんないですけど。
今だとね、いつの間にかこう脳が切り替わってちゃんと、ね、そうそうそう、うん、Xbox やってれば決定ボタンを B ボタン側で押してたりするんですけど、慣れないうちはね、決定しようとしたらキャンセルしたり、うん、キャンセルしようとして決定するのが一番きついですよね。
そう、すごい多かったんですよね。
ねえ、うん。あと Xbox とそれこそ Nintendo ハードの X と Y も確か逆だったんじゃないかな。
ああ、そうだったっすか。
うん、3DS とはね、うん、逆になってて。
ああ。
3DS 買い始めた頃に X を押そうとして Y を押したりとかして、 おみたいなことになってましたね。
なんで逆にしたみたいな。あとやっぱプレステが出た当時ですよね。どこが四角でどこが三角かわかんないっていう。
いまだにね、はい、例えば、スーファミじゃないや、プレステとかで連射したりだとか、
はいはい、
このボタンを押せみたいなのがパッて出てきたりするときあるじゃないですか、タイミング的なやつで。
うん、うん。
XY じゃないわ、四角、バツ、三角、四角みたいな。
はい。
あの時に、あはははははってなりますよね。あ、どこが四角やみたいなことになりますよ。
僕はあれ鉄拳で鍛えられたんで、も
う。ああ、なるほどね。
もうね、鉄拳はめちゃくちゃやったんで。
10連コンボね。
そうそうそうそう。だから、どこが四角でどこが三角か、そのゲームで覚えましたね。
ああ、なるほど、なるほど。このイベントを、そのムービー的なやつであれ、押して失敗したら死ぬみたいなやつはね、まあ、バイオとかもそうなんですけど、
うん、
イラッとしながらいつもね、間違ってましたね。藤宮さん、なんかこう、操作方法で違和感感じたゲームとか、ことってありますか？
うん。初めてそれを思ったのが、スーファミのマリオをやった時で。
ほうほうほう。
やっぱ、A ボタンジャンプっていうイメージじゃないですか。それまでファミコンだったんで。うんうん、でも、スーファミのマリオワールドとかだったら、スピンのジャンプで、B が普通のジャンプじゃないですか。
そうか、X がダッシュだったっけか、じゃあ。
私、それでスーファミ持ってなかったんで、うんうん、余計に操作方向慣れてなくて、もうそれでうわーってなっちゃって。
そっか、スピンジャンプってあったね。
あとは、プレステで、まあ、RPG とか何でもいいんですけど、うん、メニュー画面が四角で開いたり三角で開いたりってゲームごとに違ったりするのがやっぱ、慣れるまで辛いなっていうのがあって。
FF とかだとね、X だったりとか、するんですけどね。三角かプレステで言ったら、
うん。
時々セレクトでメニュー開くが詰まったりして。
ありますね。
ね、
はい、特にスーファミはよくありましたね、それ。
ね、
セレクトはよかったな。
なんか X とか押したらなんか、マップ開いただけだったみたいなとかさ。
全体マップね。
そうそうそう。
で、慣れないと何回も開いちゃう。
そうそうそうそう。あ、待てつもうたね。
あるな
ぁ。あそこら辺のこう、あれはなんていうふうに、そのインターフェースじゃないけど、操作的なものっていうのは、やっぱ統一するとなんかいろいろ、あれだったのかね。言われたりしたのがね、真似してんだろうみたいな。
どうなんでしょうね。
操作関係のやつでね、例えば統一したフォーマットがあるっていうと、うん、FPS、TPS はね、
うん、
結構海外のものは似てるんですよ。
うんうん。
で、日本のものだけ違うんですよ、結構。バイオとか、ロスプラもそうなんですけど。ね、外人さんにクソ文句言われるんですよね。操作性悪いっつって。
ああ、そうか。
うん。
全然違うから。
そうそうそうそうそう。海外だと結構 FPS、TPS っていうのは、トリガー引くと、まあ、弾を撃つわけですけど、
うん、
バイオだったかな。バイオなんかは、通常のボタンでしたもんね、最初ね。構えて、丸とか、どっか押すとパンパンパンパンって弾一発ずつ撃ったりだとか。
うん、
してたんで、うん、まあそういう文化がまだ日本に入ってきてなかったから、カプコンも俺らの操作方法の方がやりやすいでしょみたいな、ちょっと生きったところがあったんですかね。
そうなんでしょうね。
ね、今はだいぶね統一されてきましたけど、それでも時々日本のやつはね、リロードの場所おかしかったりだとか、ズームのボタンがおかしかったりだとか。にあったりするんですよね。ここら辺ね、別に慣れたその海外の方のフォーマットでいいとは思うんですけどね。
うん、
時々、まあ、ごめんなさいね、弾込めしようとかさ、リロードしようとかさ、例えばメニュー開こうとしたりとかっていうボタンを押したとき、時々ね、日本のやつそこでグレネード投げるボタンだったりとかするからね。 思わぬところでグレネード投げたりだとかっていうのは、ね、結構あったりしちゃうのでね。自己的なものがね。じゃあ、他、お二人、何もないですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？はい。ということで、ケリーさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、シンさんですな。来ましたよ。うどん話がとうとう。
うん、聞いてみたいと。うん、まあ、これはもう、生草さんと藤宮さん、お二人で。
ひなにわどん VS サミッキー。
そうですね。お話ししていただければ。
僕も聞きたいですね。これだって、ムートロ先生だって、ひなにわの話はできるじゃないですか。
あんまり食べたことないですもん
ね。おいおいおいおい。
ひなにわってどういうやつですか？
あのね、平たいね、麺ですわ。乾麺。
ああ、うん。
ペラペラしてるやつですね。そう。一旦もめみたいなやつです。
そうそうそう。
それの味の薄い感じの。
僕はね、どちらも、もちろん食べたことありますし、それこそ香川県でもサヌキうどん食べに行ってるんで。
うん。
うん。まあ、僕はどちらかというとこの話するときは中立になるのかな、立場は。うん。あとは、藤宮さんとブータラ先生のね、もう、血で血を洗うね、骨肉の争いをするわけですけども、
うん、
正直な話、
はいはい。
サヌキ圧勝でしょ？
うん、そうね。
ね。
うん。
僕もブータラ先生もサヌキうどん大好きだもの。
うん。うまいうまいっつって、サヌキ、なんか、下手すと今まで生きた人生の中でサヌキの方を食べてる確率高いっすよね。
この大人になってもね、自分からお金を払って、食べに行ってんのは間違いなくサヌキですわ。
量超えてる気がする。うん、確実に。
この稲庭うどんってね、高いのよ。
まあ、そうっすね。
うん、
高い。あ、
例えばサヌキうどんをお店に食べに行こうとしたら、200-300円でかけ食えるわけでしょ？
まあそうですね。
でしょ？稲庭うどんはね、ザルうどんっていうのかな、その、冷やしで食べるとしても、1800円とかするのね。
うん、
ああ。稲庭って。大してうまくもねえくせに。だからね、正直その、庶民の味ってわけでもないんですよね、サヌキってね。
うん、
朝抜きじゃないわ、稲庭って。ご贈答用の商品って感じだね。
うん。でも本当に、その贈り物で贈られると嬉しいってよく言われますけどね。
これ、県外の人の方が喜んでくれる。
そうそうそう。うん。
うん、
あ、稲庭みたいな。まあでも偽物もたくさんあるんで、
うん。そうですね。いろんなメーカーがまああって。そうそうそう。
値段ピンキリなんですよね。
で、稲庭うどんって名前つけれるのは本当ある程度の基準満たしたものしかダメなんで、
うん、
うん、本物のね稲庭うどんをぜひ食べる機会があれば、うん、食べていただきたい。
はい。
お値段がもっと安かったらね、すごいいいと思うんですけど、
うん、
これやっぱりもうブランドになってしまってるんで、
うん、
ちょっとね、そうだから
それなりの値段つけないとダメになっちゃってるでしょうね。
そうですね。うん。だからね、そう考えるとやっぱりね、さっきね、まあ、稲庭がそんなにうまくないみたいなことを言っちゃいましたけど、
うん、
どうしてもサヌキのコストパフォーマンスを見てしまうと、うん、まあ、稲庭はね、くすんでしまうよ。
うん、
うまいもの、サヌキうどん。
そうですね。
どうですか、藤宮さん、サヌキうどん。
もう飽きた？
飽きないですね。
ね、もうソウルフードだろうからね。正直、香川にいたときは、
はい、
週に何回ぐらい食べるんですか？サヌキって。
え？
そんなに食わない？
多分そんなに食べない方だと思うんですけど。
うんうんうん。
ん7回ぐらい
食べる人はほんと食べるみたいです。サラリーマンとかのお昼毎日みたいな人とか結構いるみたいで。大学生もやっぱ食べてる人多いですね、安いんで。
そうだよね。だって学校帰りの高校生とかが普通に食べたりするって聞いたことある。
ああ、いますね、そういえば。
ね。
花丸うどんってあるじゃないですか、全国チェーンの。あそこにもうなんかマック感覚で入ってる高校生いるんですよ。
だってかけ、100、 20円
だっけか。150円とかですね。花丸だと。
いやあの美味しさで150円だよ、ブータル先生。
あの、つゆ出る機械あるでしょ、
うん、
あれ、あの、蛇口で水飲むように飲みたいもん、あれ、ガッて。くちくちゃ鶏肉、ガッて。
香川でもね、あれを売りにしてるお店ありますよね。かけの、だし、こう、蛇口からひねって出ると。
高校生帰る時間だともう閉まっちゃってるお店も結構あるんじゃないですかね。
あー、なるほどね。
そんな早いですか？
早いお店だとほんと2時3時で閉まっちゃうんで。
へー。
なんかすごいお店があって、お昼の間1時間ぐらいしか空いてないお店とかあるんですよ。
はぁー。すげえ。すげえ。文字ね、富士宮さんが、
はい。
香川県に僕初めて行くんですっていう人いたとしたら、
はい。
ここいいよってとこありますか？
あ、私あんまり詳しくないんで。
なんかこう有名なとことかないの？
有名店はあるんですけど、私そんなに有名店行かないんですよ。
あ、もう、そんな選ばなくてもいっぱいあるもんね。
はい。
そうかそうか。俺ね、行ったことあるのね、山越え。
ああ、ありますね。
うん。それからね、何だっけかな。
あ、連れてくならな、中村っていうとこ連れてくかもしれないです。
中村。ほう
そこも結構有名みたいで。なんか有名って言われてるお店も結構あるんですけど。
うんうん。
まあ、そんな並んで入らなくても美味しいお店いっぱいあるしな、みたいな。
そうそう。そうなのよね。俺も香川県にその、大学卒業の時に、あの、香川出身の子がいて、はい、同じ部活に。で、その、美味しいところじゃあ行こうよ、つって連れてってもらって、で、何軒かこう混んでて、入れなかったところがあるのね。
ああ。
じゃあ代わりに別のとこ、そこら辺のやつでもいい？って食べさせてもらったんだけど、あんまり違い感じないぐらい美味しかったんだ
よ。多分美味しくないお店ってそこ潰れるんですよ、香川だと。
ああ、なるほどね。
なんで、それなりに残ってるお店だと、まあ、まずいっていうのはないんじゃないかなって思ってます。
そうか、そうか。ライバルいるなんてもんじゃないもんね。そうそう。ここでね、
初めて。適当に車走ってても、何件も見つかるぐらいにいっぱいあるんで。
もう正直に行った店忘れた。あ、山田屋行ったな。ねえ、ぜひぜひ香川県に行ったらね、ほんと、サヌキうどんは、もちろんみんな食うでしょうけど、ぜひね、秋田のその稲庭うどんに関してはね、お取り寄せで、食べた方がいいんじゃないかな。うん、お店で食うとほんとね、いい値段するからね。
そうですね。
まあ、気合い入れてこう、食べたいっていうなればもちろんおすすめなんですけど、なかなかこう庶民的な食べ物とはまた違うんでね、そこをこう知らないでいくとびっくりすることあるかもしれないんで、ぜひまずはお取り寄せから知っていただければと。はい、ということでですね、面白そうですね、このうどんの話真面目に話すっていうのね。
そうですね。
うん、まあ僕は終始讃岐うどん美味しいっていう方ですけど。
もう聞きたいですね、うん。
美味しい話っていいよね。うん、食べてみたい。
お腹すくから、次行きましょうか。
そうだね。はい。はい、じゃあ、シーさんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。そして、うさみみさんですね。
うさみみさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、僕が町説教をするという夢を見たそうですけど。
なるほど。
僕、あれですよ。ゲームは完全エンジョイ勢ですから、あんまりこういうことはないと思いますよ。多分。多分ないと思うけど、どうだろうか、グータラ先生。
ない。もう完全にエンジョイ勢ですからね。
僕そうですね、
うん。
楽しければオールオッケーっていうタイプなんで。
わかんないですよ、でも。おめそいつに落とし穴聞かねえのになんで持ってきてんだよ、この野郎とかってあるかも
しれない。バカ野郎っつって。
うん。誰ですか
調べろ、バカ野郎っつって。
たけし的な何かですか？
いや、違いますよ。
ああ。
このクオリティで真似したと思われるとちょっと恥ずかしい。あれなんですけど。
はい、はい。
さあさあ。第98回。ドラゴンズクラウン。
うん。
皆さん、どっち買うの？買うとしたら。
今ね、キャラクターごとのトレーラーもまた出て盛り上がってきてるんですよ。
うん。
これね、もう僕は最初プレステ3一択だったんですけど、
うんうん。
うさみみさんのやつを見たらね、うん、携帯機でやるのもありかなと思っちゃったんですよね。
これですね。
だって綺麗でしょ、もう。
うん、そうですね。ビータですからね。
もう正直どっちも綺麗じゃないですか。
うん。
だからね、最近のその据え置き機のこう、自分のやる、モチベーションじゃないですけど、
うん、
よし、やるぞっていう、こう、体力がね、うん、ちょっと昔より少ないですよね。
うん、
で、あるなら、
うん、
ビータっていう選択肢もありかなーなんてね、
うん、
ただね、うん、ビータ買わなくちゃダメなんですよね、それだと。
そうですよ。そうですよ。もちろん。買えばいいじゃないか。
そうですよね。
ぐーたら財閥を使って。
そうですよね。
ペッと。店中のピーターを出せっつって。
ペッ出せっつって。よし、出したか一つお願いします。
それから一つ選んで、これください。
つって
最安値のこれくださいみたいな。
顎触りながら、つって。あ、これ一番安いのください。
これ、箱いらないんで持って安くなりませんかね。
せこいな。
もう店側からするとね、期待持たせるだけ持たせて、それかい
で、クーポン券スッと出してね。
これで割引で、みたいな。
あとすいません、もう今日 5% 割引ですよね。重なりますかね、大丈夫ですかね。 5% 割引からこのクーポン券引けますか。せっこい。
でもね、ビータは値段下がったのでね。
うん。
うん。
そうですね、でもドラゴンズクラウン自体は買います。
うん。
ただどっちなんだろうな、うん、ちなみに、南北沢さんはどっち？
僕はね、ビータ版にしようかなと思ってます。
ああ、ビータか。
それはなぜかというと、
うん、
まあ、もちろんプレステ3のオンラインでやるにしても、オフラインでもできそうでしょ、そうなると。
うん。てか、できる仕様ですよ、もう完全に。
あ、でしょ？
やり込みもあるから。
そうそう、あ、その、オフラインの、何ですか？ローカルっていうのかな、うん。ローカルネットワークでもできそうなんで、うん、プレステ3版だとテレビの前で各それぞれが家に帰ってやらなきゃいけないですけど、ローカルでできるんであれば、例えば、ぐーたら先生の家行ってやろうぜとか、
うん、
俺ん家来てやろうぜとか。
ああ、そっか。
そうそうそう。
その可能性もあるんですもんね。
そう。なので、もっとね、やれる幅が広がるかなと。
うん。
うん。で、繰り返しやるゲームですから、
うん、ああ、そっか。
そうなるとね、まあ、やるのが僕とぐーたら先生と名人だったりするんでしょうけど、
うん、
名人もね、ピーターまだ買ってないから、
うん、
そこら辺がどうなるかだよね。
そうですね、
うん。
そうか、ローカルネットワーク対応だったら、
そう。
ビータの可能性はでかくなりますね。
そうなんですよ。
うん、
結局、プレステ3にやっぱ前に座ってやるっていうのがね、
うん、
3人が3人、タイミングが合ってってのは結構難しいでしょ？
そうですね。
うん。で、実際僕らも他のオンラインでやるにしても、ね、どっちかが例えばちょっと家抜けてるだとかっていう場合もあるかもしれないし、
うん、
例えば俺の場合だったらトルネでアニメ撮ってる途中だから今、無理だわみたいなこともあるかもしれないしね。
うん、
今期やたらアニメ録画してるからさ。
今無理だわみたいな。
そうそう、今これでオンラインやっちゃうと、録画に影響するかもしれないから、うん、無理だわみたいな。
いや、でも確かに大画面も魅力なんだよな。あの映像を、ね、ドラゴンズクラウンだからこそ見たい。大きい画面で見たいっていうのもあるんですよね。
う
ん、
そうだね。
うん。
ビータがね、外部出力できたりするとね、最高なんですけどね。正直、据え置き機のドラゴンズクラウンいらねえやってなるんですけどね。
ああ、いやでも、まあ、ちょっと参考にはならなかったと思いますけど、ザミミさん。こんな感じですわ。
そうですね。
ビータの方がちょっと、大きくなったかな。
俺もビータ寄りですけど、結局周りの人ともしかしたら同じ携帯に合わせるかもしれないな。一緒にやる人の。ちなみに、藤宮さんはどうですか？ドラゴンズクラウン。情報は全く入れてない。
全然です。
もうね、ムチムチのね、女性とね、ムキムキの男がね、ドカバキやりますよ。ドカバキ。ドカバキ。ドカバキやりますから。ムチムチとムキムキが好きな人はね、ぜひ、藤宮さんもね、映像だって見てもらったら、すごい綺麗ですから。はい。
うん。
うさみみさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、引き続き、ぐーたら先生、お便りお願いします。
はい、てるてるさんですね。
はい。
ちょっと遅くなりましたけれども。
うん。
前にいただいたやつと、まあ、4月入ってからいただいたやつ。
はい。
はい。続けて読ませていただきます。
うん。
生グラジオの皆さん、こんにちは。
うん。
西尾維新が大好きてるてるです。
うん。
さて、第96回聞きました。
うん。
僕は音ゲーが苦手なので、あんまりやらないですね。某 CD、DVD レンタルショップの向かいに、大きなゲームセンターがあるのですが、一回も行ったことないです。いつか行ってみたいのですか。PS かな？個人のコーナーを作る宣言をして、早9ヶ月。いつになったらやってくれるんでしょうか。楽しみだなぁ。あと、生田さん。デレを待つと言ってますが、彼女と前でしか僕は出れないので、諦めた方がいいですよ。何度も言います。生田さん、お金は1円もあげません。
お
以上、96回の感想、新コーナーを作る宣伝へのツッコミ、生田さんへのお金をあげない宣言でした。
お
それではと。
はいはい
はい。はいはい。続けて、
はい。
回していただきます。生グラジオの皆さん、こんにちは。軍師てるてるです。
おい。
生草さんのお金くれくれを言わせないために少し意地悪させていただきました。と思ったら、ぐーたらさんと藤宮さん優しいですね。生草さんに意地悪しようと思ってやったのに、お二人の優しさのせいで涙が出てきました。東北はまだ桜が咲きませんので、待ち遠しいですね。早く花見に行きたいです。では、これからもお体に気をつけて頑張ってください。とのことです。
ありがとうございます。
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 はい。
はい、西尾維新大好きてるてるさん、96回目音ゲーのお話と。
うん。
まあ、音ゲー苦手なので、あまりやらんと。
うん。
これね、僕も苦手ですよ。
うん。
多分この回で喋ったんですけど、ぐりぐりやるやつ。何でしたっけあれ。
サウンドボルテックスね。
サウンドボルテックス。
うん。
まあ、途中で死ぬぐらいのあれですから。
ふふ
ふ。ここね。だあれをやって、こう、なんだろう、こう、おしゃれ感アップみたいな。
うん。おしゃれメガネ男子みたいな。
そう、ね。ちょっと演出してるみたいな。
インテリアおしゃれメガネとか、なんかそんな感じですよね。
そう。でも画面見ると途中で死んでるっていう。まあ今日はこのぐらいにしといてやる的な。
あれですよ。つまりゲーセンで音ゲーをやるというのは、もちろん音ゲーを好きな人、やりたい人もやるのいいんですけど、
うん、
ちょっと知的に見せないから、縦メガネするぐらいの感覚でやっていいんですよ。
そう。一種のね、
こう。なんかちょっと、
演出する。
おしゃれでしょみたいな。
うん。
で、なんか曲も、サカナクション選びましたけど、何か。そんな感じでいいんですよ。
そうですね。まあでもね、音ゲーは面白いですよ。うん、なんか画面見るだけでも面白いですね。
筐体がね、なんか、恐ろしいほどの存在感を放ってるためにね、近づきがたいっていうんであればわかりますけどね。
うん。あ、でもそれは大きいかもしれないですね。
うん。だからまさにさ、藤宮さんもぐーたら先生も、プレイしてるとかあんまり見ないようにしてるって言ってたじゃない。
うん、うん。
プレッシャー与えたりとかするからって。
うん。
なんか、 俺を見てくれ感がすごいよな、あの筐体ね。プレイしてる俺を見なさいよ、みたいな、存在感がすごいので、音ゲーは。
うん、まあ、あれも一種のアピールでしょうね。まあ、ゲームセンターに花がありますよね。
うん、やっぱり、この、なんて言うんだろう、高レベルの曲をクリアする人になってくると、
うん、
やっぱりだんだん見せプレイも意識するようになってくるんだろうね。
うん。あ、まあ、それはあるでしょうね。
ね。
うん。
でなきゃあんなにどんどんどんどん筐体が派手になってて、パッと見でもわかるぐらいの進化はしない気がする。恥ずかしいのでやめてくださいみたいな感じになる気がする。本来であれば。はい。さあ、それから、てるてるさんが出れないということで。
うん、出れないんですよ。
あれでしたけど。
うん、
まあね。その彼女が、ね、僕と繋がってないっていう保証はないですからね。
そうそうそう。
彼女に渡してるお金が僕に回ってる可能性も、
泣きにしも、
あらずということですけども。うんう
ん、まあ、いつから繋がってないと認識していた
のか。そうそうそう。そう、まさにブリーチ的感覚ですよね。
そうですね。
うん、俺が知らないとでも、みたいなね、ところですよね。
なんだとってきて
る、うん、そうですよ。てるてるさんはね、いつか言うんでしょうね。なんだとってね。
言わないけどね。
さあさあ、それから新しいお便りの、
うん、
内容ですけども。
うん、まあ、やっぱり、ね、させていただきました。
これはです。てるてるさんですよ、やっぱり。
うん。
てるてるの罠だですよ。
うん。
じゃーんじゃーんでしたね。
なんすかそれ。何それ。
あれです。孔明です。正月流の孔明の。
じゃんじゃん
って。じゃんじゃんって。わかりませんか。孔明の罠だって言った時に、孔明が崖の上から椅子に座りながらこうやって、あれですよ。じゃんじゃんって、鳴らし物をしながら出てくるんですよ。
はぁー。あ、そうなんですか。
そうそうそう。あ、そうですよ。その、孔明の罠だって言ってよくね、じゃんじゃんっていう。
だから。
え、セットで出てくるじゃない。
出ますね。
出ますでしょ。あ、
藤井さんわかるの？わかんない全然。じゃーんじゃーん。
漫画ですよね。
そうそうそう。
横山さんでしょ。
横山光輝の三国志で、
うん、
それこそほらネットでもテンプレで孔明の罠だー
って。はい、孔明の罠だ
ーって。その時に絶対擬音でじゃーんじゃーんってセットで出てきてますよ。
あ、そうなんですね。
うん。
じゃーんじゃーん。
うん。
ドラかなんか鳴らしてる音ですよね。
そうそうそうそうそうそう。うん、ああいうなんかその、まあ、戦争であったりだとか、そういう合戦の時に音を鳴らすのって、ね、普通に考えるとなんかお前ら位置バレるじゃねえかとか、思うんですけど、
うん、
あれ相手の戦意を戦う前に損失させるために、あえて鳴らすみたいですね。
うーん。
うん。だからなんていうんですか、合戦の前にうわーっとおたけび上げたりするのも、
はい、
こんだけの人数いるから、
うん、
お前ら叶わねえぞっていうのを先にね、やってビビらせて。
アピールしとくと。
そうそうそう。で、戦意を喪失させて、ほら、そうなると、あ、この戦勝てねえっつって逃げちゃう人がいるでしょ？
ああ、なるほどね。
そうそう、そういうのを狙ってやるんだって。
うん。
うん、ホラガイとかもね。
ああ、ボーン、
う
ん。
そうそうそう。日本のね、よく合戦とかでも、ボーンとかってやったりしますけど。
うん、
まあ、三国志のジャンジャンはその意味があるかどうかわかりませんけど。うん。戦争においてのその鳴り物、
うん、
太鼓とか、笛とかっていうのは、
うん、
そういう意味があると、言うておりましたね。
ジャンジャンの画像を見つけれなくて、孔明の罠で検索したんですけど、
うん、
孔明が、目つむりながら、何でも俺の仕業かよって言ってる画像。それを見つけて、ちょっと笑っちゃう。何でも俺の仕業かよって笑っちゃう。くそー。
やられましたな。インターネットの波でやられました。
インターネットでやられた。まあでもそういう意味なんですね。
ニコニコ大百科でね、ありましたよ。じゃーんじゃーんじゃーんとは、横山光輝三国志における虎の鳴る擬音。 ドラが鳴る、伏兵が登場する、ゲーの美しいコンボがお約束だって。ゲー。驚きのあまりに発したセリフ、ゲー。横山光輝の三国志がね、うちの親父が好きでね、
うん、
小学校の時にね、ずーっと何回も読んでたんですよね。
うん、
なぜかね、孫権がね、落石で死ぬシーンばっかり読んだんですよね。
なんで？
わかんねえ。なんでかわかんないけど、そこだけめっちゃ読んでたけど。
硬い方？
一番最初の人が落石、あ、二番目の人が死んだんだっけか？孫作の兄が。あ、違う、ん？孫作が、落石で死んだんだっけかや。
孫作って三国無双のなんかトンファー使う人ですよね。
そうそうそうそう、小覇王って言われた人だよね。
うん、
あ、あの人が落石で死んだのかな。それを考えると、確か小覇王って志半ばで死んだんじゃなかったっけか。
横山さんのって三国志演技系ですよね。
あ、そうなのかね。
あ、わかんないです。なんか、孫作いろんな死に方してるんだよ、作品によって。
あ、そうなのね。
いろんな死に方
ひどいやつだと呪い殺されたりするんで。
はぁ。マ
ジでか。ほうめ？
たぶん、落石だったら孫作だと思います。
そう、途中で死んでるから。
呪いはこうめ？
こうめじゃないです。
うん、
なんか、よくわかんない仙人みたいな人。
よくわかんない仙人
うん、まあでも、じゃんじゃんの謎は解けました。
うん、そうそう。
で、何の話でしたっけ
じゃんじゃんの話の前は、は
い、軍師てるてるさん。
軍師てるてるさんですね。
そうそうそう。てるてるさんがいかに軍師だったかって。
そうそうそう。
これで何の話をしてるかっていうと、前のシンクロの話なんですよね。
そうですね。
うん、意地悪させていただきました。
そうそうそう。
マグサ兵を選ぶか否か。
うん。僧侶の僧兵を選ぶか、槍を選ぶか、弓兵を選ぶかっていう、とこでしたけども。
うん、僧兵
です。どちらも僧兵でしたけどね。
うん、
まあ、二人の優しさに涙が出ましたと。
うん、
そうですなぁ。まあけど、それを選ばせるほどの人徳がある、つまり僕がすごいっていうことですな。
そういうことですよね。
そういうことですな。
じゃーん、じゃーん。
ゲーですな。はいはいはい。まあね、東北まだまだ桜咲いてないんで。
うん。
春はこれからなんですけど。
むしろこの前雪降りましたからね。
はい。
うん。
びっくりしました。あれ、また雪降るの？みたいなね。
そうそうそう。え？もう4月半ばなんですけどね。
しかも、ぐうたら先生なんてタイヤ変えちゃったのに、夏タイヤに。
そうですよ。
うん。
早まって。積もらないでしょう。大丈夫でしょ
う。うん。早まって変えるからですよ。
まだ変えてない。
まだ変えてない。
タイヤ減りますよ。
そうなんすわ。
うん。減るよ。まあ、
減るの分かってんですけど、うん、そう、タイヤをね、閉まってる、車庫的なものがね、僕山の方にあるんですけど、
うん、
その山がまだ雪で閉ざされてるっていうね。
ああ。
衝撃的事実ですよ。そんなね、山深いとこに置くからダメなんですけど。もうちょっとしたらね、
うん、
パーフェクト生草カーに変わりますから。
はい、
夏仕様に、
うん。了解です。
はい。はい、ということで、
うん、
本日は、5通ですね。
はいはい。
お便りご紹介させていただきました。
うん、ありがとうございます。皆さん。本当に、いつも、感謝。
これからも、ナムグラジオまったりですけども、配信していきますので、うん、もし、お聞きしたいこととか、愚痴でいたいこととか、
うん、
恋の悩みから、今晩のおかずまで、
うん、
全部ね、ナムグラジオが、回答しますから、
お引き受けすると。
ぜひね、うん。あれですよ、はい。僕らぐらいのね、生グラジオの、 パーソナリティ力があるとですね、うん、冷蔵庫の中身だけで作る料理言えますから。今日は椎茸とキャベツ等とかそういうので言ってくれたら、あれを作れってね、ピッと言えますから。
なんかそういうアプリありそう。
あります。
あ、バラでしょ。
クックパッドみたいなやつがね、もうまさに逆引きで残った料理から、みたいなのができますけども。
今作れるでしょ。
そう、生グラジオはね、そういうところまでカバーしてますから、ぜひね。
はい。うん、
美味しい、ね、料理のコツとかも聞かれたら、ぐーたら先生、ピッと答えますから。
うん。
ね、それは、メリンダみたいなこと言いますからね。
全部ジャーンって捨てて、チャルメラを作れ
俺はね、全部味の素使えって言いますから。化学調味料ぶっ込めみたいなこと言います。
よく考えたらすごいネーミングですよね。味の素ですよね。
そうですよ、うん。よく他のメーカー怒らなかったよね。味の素ってどういうことだよみたいな。
旨味の素であり、甘味の素でありってことですよね。
そうですよ。
全部の味の素です。
全部の味の素ですから。
すごい。
ね。
まあでもそこまでカバーさせていただきます。
生グラジオはね、あの、日々、パーソナリティは成長してますんで。
はい。
どんどんどんどんね。まだ政治経済の話はね、ちょっとね、あれですけど、政党変わったばっかりだからついていけてませんけど。あ、ここら辺もね、ビャッ
と。もう変わらなくてもついていけないから
。もうね、ビャッとやってきますから、いずれ正解出ますから、ダルマグラ中じゃ。
はい。
はい。はいって言いましたからね。相づちだろうとそこは拾いますからね。うん、
でもいずれついてるから大丈夫です。
うん、そうか、そうか。はい。ということで、お便り、たくさんいただきました。
はい。
またこれからもよろしくお願いします。ということで、皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週のバミツ。
うえい。
私正直、びっくりした。
はい。何？
ファミ通。
うん。
もちろんゲーム雑誌ですから。プレイステーション3から Xbox。
うんうん。
そして、携帯機。またまたソーシャルゲームも。
はい。
カバーしてますわ。
はい、うん。
このファミ通さんがね、僕は特集組んだんですけど。
うん。
この特集を組んだ内容というのが、もう皆さん、触ってる方が大多数なんでしょうね。
多分ね。
パズドラ、
うん。
この特集をね、組んでるんですけど、
はい、
聞いて驚くなかれ、12ページぶち抜きで、
うん、
パズドラの記事というか特集なんですよ。
12ページですよ。
これが例えば FF だとか、今までの特集で言ったら、スクウェア・エニックスの歴史とか、カプコンの歴史っていうのでこういうページ数割いてたのあります、
うん。
で、ドラクエだったらドラクエとか、ありました。もう日本を代表するビッグタイトルですよ。
うん、
そこにね、この、まあ、言ったら、ソーシャルゲームと言われる携帯でプレイするゲーム、うん、12ページは今までファミ通の歴史じゃなかったんじゃないでしょうか。
ないでしょうね。
ねえ。
ない。
モバマス、怪盗ロワイヤルなどいろいろ、まあ、流行ったものありますよ。
うん。
その中でも、群を抜いてこのパズドラというのは、人気と、うん、
まあそうっすね。いかにすごいかってことなんでしょうね。こんだけのページ使えるんです。
これね、
うん、
ゲーム業界が変わった瞬間ですよ、もう。
ああ、そうっすね。本当に。でしょうね。うん、本当に、
うん。でね、この、まあパズドラっていうのは、どういうゲームかと、言いますと、
うん、
まあファミ通に書いてる記事をそのまんま読みますよ。
はい。読んでください。
パズル&ドラゴン。作ったのがガンホー。
はい。
これがですね、iOS と Android どちらでも今プレイできます。
うん。
パズルと RPG が融合したゲーム性が特徴の、スマートフォンゲーム。最大6体のモンスターを率いて様々なダンジョンに挑んでいく。モンスターとのバトルはパズル形式で行う仕組みになっている。ダンジョンなどで手に入れたモンスターを合成してパワーアップしながら自分だけのチームを作って楽しむのだ。
うん、
こういうゲームなんですな。
はい。
で、配信されたのが2012年の2月。
うん、
で、今年の4月の10日で、なんと、1200万ダウンロード突破。すごくないですか
?1200 万って何
?1200 万ダウンロードですから。
うん。すげえな。
で、なんとね、このパズドラっていうゲーム、今まで、まあ、iPhone とか、
うん、
Android 携帯でプレイしてたんですけど、なんとその人気に押されて、今度はね、3DS でも。
そう。あの、一番最初、今週のファミ通ね。
うん。
あの、上の方に、一番目につくところに、
はいはい。
あのパズドラが 3DS で冬に発売って書いてあったんですよね、もうね、表紙、うん、
そうなんですよ。
ついに、パッケージの方にも来たかと思って。
うん。で、これぐらいその目立つところに書いても、ね、良いタイトルっていうことなんでしょうね。要はゲーム業界でも。
う
ん、
そうでしょうね。
うん。いろいろね、そのパズドラのことについての年表とかもあるんですけど、
うん、
ダウンロードの変遷なんかもあるんですわ。
はい。
で、まあそこら辺はね、ちょっと読んでも難しいというか、時間がかかるだけなんで、あれなんですけども、そのパズドラが爆発的に人気が出てきたのがね、これどこだったかな？あ、あったあったあった。去年の10月15日から、テレビ CM が始まったんだって。
うん、はいはい。
あの、女の人がパズドラとか言うやつだよね。
もうわかんないですね。見たことないです。
あ、見たことない？
見たことない。
なんかエルフっぽい女の人が、パズって言うと、なんか戦士みたいな男とか、ドラっていう、なんか、よくわかんない CM なんですけど、パズドラ。パズドラーっていうだけの CM で、
うん、
なんと、ダウンロード数がグッと上がります。
パズドラ言うだけで。
パズドラ言うだけで。なんかね、ただその、ファンタジーの雰囲気がすごい出てる CM でね、外人さんを使って。
うんうん
うん、その雰囲気はね、すごいなんか、対策 RPG の CM かなって思うぐらいの、雰囲気を出してるんです。
うんうん、
まあ内容は携帯でポチポチやるゲームなんですけど、
うん、
だから鼻くそほじりながら笑ってたんですよ、俺。
あ
パズドラてみたいな。
なんぞみたいなやつね。
そうそうそうそう。しかもパズドラ言うだけの CM てみたいな。
はい。
このパズドラがね、そのまあぐんぐんぐんぐんダウンロード数上げてって、
うん、
今年の3月9日で国内ダウンロード数が1000万件突破。で、さらにその1ヶ月後ですよね、4月の10日で1200万件突破ですから、1ヶ月でもう200万増えてる最近。
おかしいね。
ね。サービス開始してから100万ダウンロードまでが約5ヶ月。
うん。
で、100万ダウンロードから200万ダウンロードまでかかったのが3ヶ月。
うん。短く。
ここまで考えると、まあ、8ヶ月で200万ですよ。
うん。
で、そこからなんです。
はい。
そこから3ヶ月足らずで1000万ダウンロードに伸びてるんですよ。
加速力がすごいですよね。
半端ねえっすよ、うん。で、これがね、その CM やり始めてからなんですね、テレビで。
パズ ドラは言い始めた
あたり。言い始めたあたりで、ドーンと。しちゃったと。で、ね、そのパズドラの与えた影響、まあ、ガンホーに関してなんですけど、2012年の売り上げが、前年比の 2.7 倍。
うん。
で、営業利益は、前年との約8倍ですって。800% です。で、Apple Store と Google Play っていうその、まあ、オンラインのサービスですね。
はい。
で、そのセールスランキングのトップをパズドラがずっと独走中。
うん。
Apple Store では、去年のトップセールス部門で世界一です。Apple の。
世界一でしょ？
アップルのやつで世界一ですよ。
どんだけすごいかってことですよね。
そうです、そうです。この今のデータを何を言いたいかというと、こんだけすげえよってことですよ。
いやー、すっごい。
でね、実際そのパズドラってさ、
うん、
なんでこんなみんなハマってんのって、思うんです、僕自身が。
まあ、そうっすよね。
うん。
あの、モバマスとかはね、あの、やっぱりアイドルマスターっていう基盤があって、
そうですね。うん、
そこで、広がってって、ね、可愛い女の子たちがいてっていう、客層が決まってて、ダウンロード数が伸びていくっていうのはわかるんですけど、完全にオリジナルですもんね、パズル&ドラゴンですね。
あくまでもね、原作があるものだったら原作人気からっていうのはわかるんですよ、
うん。
例えばこれがポケモンだったらもうもちろん納得ってなるんですけど、
うんうん、
そう、グータラ先生の言った通り完全新規のオリジナルで、
うん、
この人気、
うん。
正直昨今のゲーム業界でもこんなのなかったんじゃないですか？
ないですね。
ねえ。
おかしい。
そしてこのアンケートにね、ファミ通のアンケートで、パズドラのどこに惹かれますかと、
うん、
まあ、複数回答なんですけど、これの1位がモンスターの育成、
うん、
そして2位がモンスターの収集、そこからパズルが面白いだとか日替わりダンジョンやイベントなどが多い、チーム編成をするのが面白いと、
うん、
でモンスターのグラフィックとかキャラクター性が良い、でまあ、コラボレーションであったり人とのつながりなど、などの順番で、
うん、
あの、面白いと言われてるんですけども、実際、パズドラをプレイしている、藤宮さん。で、私もプレイをしてるんですけども、まあ、つい、おととい始めたばっかりなんですけど、藤宮さんから見てこのパズドラの面白さというか、あ、ここがあれだから人気出たんだろうなーっていうのはなんかあります？
私ほとんどやってないんで、あの、
うんうん、
そういう認識で合ってるかわかんないんですけど、あの、怪盗ロワイヤルとかモバマスって、うん、やっぱあの、課金勢強いなっていうか、
うん、
課金してないと全然歯が立たないみたいなところあるじゃないですか。でも、パズドラって別に課金しなくても全然普通に遊べるっていうか、
うんうんうん、
もうそれ上見たら、こう、なんかやりたいことがあれば、それに課金しなきゃいけないのかもしれないんですけど、別にその課金してる人たちに邪魔されることがないんですよね。
うんうんうんうんうん。
課金してないからアイテム取られるとかそういうのが全然ないんで、それはいいなと思います。
なるほどね。そう、モバマスとか、怪盗ロワイヤルは、言ったらまあソーシャルなんで、やっぱ対人戦なんですよね、基本ね。
うん、
なので、モバマスなんかはね、課金勢と呼ばれる人と無課金勢と呼ばれる層でこう、うまく分けられてて、やっぱ無課金勢は課金勢に勝てないと。逆を言うと、無課金勢でどこまでやれるかみたいな人がいるわけですけど、このパズドラに関しては、基本がまあ、ロールプレイングを主としてるんで、課金でどうこうとか、藤宮さん言った通りないんですよね、その、ゲーム性を邪魔されるだとか。
う
まあ、早く成長するとか、そういうのはあるにしても、だから早く成長したからって何っていうと、まあ、自己満足で終わる世界なんですけど、これがね、その、うまく課金システムというか、前にあの LOL の話でもしたんですけど、納得して課金してる人が多い気がするんですよね、パズドラって。
ああ。
うん。なんか、モバマスに関しては、あの、レアなキャラが欲しいと。
うん。
まあ、けど限定だし。あと、このアイテムを集めないと、このアイドル取れないし、とか。
うん。
なんとか、だからなんとかしないと、みたいな。課金が多かった気がするんですよね。うん。パズドラに関しては、まあ、どうしてもこのモンスターが欲しいだとか、そういうのは、あれば、また課金しなきゃってところが出てくるんですけど、基本このゲームを遊ぶ分に関しては、課金しなくても、いけちゃうと、いうところ、
うん
うん。課金アイテム結構もらえるんですよね。
なんかあの、石でしたっけあれ。
はい。
あれ、
あれ、毎日のように1個2個もらえるんで。
ポロポロもらえますよね、本当にね。
私すご、あの全然使わないんです。どんどん溜まっていってるんですよ。一応ログインだけしてるんで。
ああああ石だけ集めてるみたいな、
ね。石だけもらってそのままプレイせずに落とすみたいな。
なるほどね。で、あの、もう一つその、パズドラの、みんながこうやる理由というか、選んでる要因の一つが、この短い時間でサクッと、まあ、やれる。これはまあ携帯機では大切なことですよね。
うん。
空いたちょっとした時間にやると。で、ちょっとした時間にやるんですけども、その RPG 要素、それからキャラの収集要素もあるから、奥深さもあると。
ははは。
うん。で、そのパズドラをやるときの、どんなタイミングでパズドラやりますかというアンケートでも、やっぱり1位がね、ちょっとした空き時間にやると。いう人が一番多い。それからまあ、空き時間があればずっと遊んでるという人もいるんですけど、あとは寝る前だとか、
うん、
休憩時間。
まあ、本当にちょっとした時間。
そうですね。5分、10分空いた時に、ちょこちょこちょこっと遊ぶと。で、モバマスなんかは、常時インターネット接続してないとダメでしたよね。
そうですね。
クリックしたらすぐまだ次のリンクに飛んでいくんで、
うん、
このパズドラっていうのはね、データ通信するのが RPG 要素のあるそのパズルでダンジョンを行ってモンスターと戦ってる時っていうのはインターネット通信しないんですよ。なので、そのダンジョンを抜けた時と入る時に通信するだけでいいんで。例えば電車乗ってて地下鉄入っちゃったとか、
はい、
そういう時、それからまあ、車の助手席でお父さんが運転してる隣で子供が遊んでても、ちょっとインターネット接続が切れたところでも遊びちゃうという、
あ、
この強みがあるんですね、パズドラって。で、それからですよ、その、
よく考えられてるな。
そう、パズドラもね、すごいそのヒットする、
だけの理由がある。
そう、理由がね、今までゲーム作ってきた人たちが、納得するぐらい、
うん、
あ、なるほど、さすがやっぱりそうなんだなっていうところが多いらしいんですよ。
うん、
でね、その、他の、ソーシャルと、なんでこんだけ差がついたかっていうと、その開発者は、まあ、運だって言ってるんですけど、
うんうん、
ゲーム開発した人たちから見ると、ユーザーからの要望、に対するレスポンスが異常に早いんですって。あそこを直してくれたとか、ここちょっと不便すぎるってものに対してはもう即反応すると。これがね、すごいパズドラの評価が上がってる一つの要因らしいんですよ。
うん、
で、イベントも毎日のようにそのイベントやってて、経験値2倍ダンジョンだとか、
うん
ね、今だとお金いっぱいもらえるダンジョンみたいなのが あと、曜日ごとにイベントダンジョンってのもありますよね。
ありますね。
これがね、パズドラすげえなって、まあ、初めて3日ですけど。3日で思っちゃったのね。
あと、個人的には音楽糸剣なのもいいと思います。
ああ、そうなのか。
糸剣です。
これ、ぐーたら先生やらないといけないんじゃないですか？
パズドラ？
パズドラ。
生草さんの方、がっつりやって画像を見たら、画像っていうか、やってるとこ見せてください、今度。
あのね、やってるところは地味よ。すごい地味。よくあるね、ヨッシーのクッキーみたいにさ。
あ、はいはい。
うん。何かける何のマスの中に いろんな種類のジェルっていうか、その、宝石みたいのがあって、うん、それを3つ縦か横に並べると消えるっていうシステムなんですよね。うん、その、消す宝石みたいなのが各属性に値してて、赤い宝石を3つ並べて消すと火とか、で、その火とか水とか木とか属性があるんですけど、それを消したときに、その自分が組んでるモンスターの色と合致してると、初めてダメージがいくっていうシステムなんですよね。で、例えば連鎖を考えて組むと、どんどん攻撃力が倍々になって、倍率は2倍とかではないんですけど、どんどんどんどん倍率が上がっていって、ダメージ、与えるダメージ増えていったりとか、その連鎖させる楽しみみたいなのも、あるというわけですよ。
でね、今回の記事でまあパズドラの凄さもびっくりしたんですけど、うん、様々なクリエイターの人たち、
うん、そうです
ね、インタビュー、そう、このパズドラについてお話ししてるんですけど、ね、このメンバーがね、そうそうたる人たちなんですよね。
そうなんですよ。
この人もパズドラやってドハマりしてんのかっていうのはね、うん、まあカプコンのモンハン4のプロデューサー辻元さん。
はいはいはい。
それから一番びっくりしたのが、サイバーコネクト2の松山博さん。
そう、ピロシね。
ピロシがね、
うん。
あんだけ、まあ、ソーシャル系をね、
そうですよ。
きつく言ってたにもかかわらずね、プレイ日数が360日を超えたと。
うん。
で、この人が確か、ずっとソーシャル系に関しては懐疑的だったんですよね。
そうですね。うん。
でも、パズドラで認識が変わって、その、スマートフォン用ゲームを開発するにあたって、パズドラのことを第二世代のゲームデザインってあるっていう定義してミーティングしてるらしいんですよね。
そうな
んです。だから新しいゲームの形、ソーシャルゲームの未来みたいな。
うん。
そして認識してるんでしょうね。
この、ね、さっきグータラ君も言ったピロシが、ソーシャゲーに対しては懐疑的だったと。
うん、
その認識を、改めて、その当時は、ピロシは俺ら絶対ソーシャル系作らないって言ってたんですよ。
うん、
あれはゲームじゃないからって。
そうそうそう。
で、そのピロシがですよ、うん、今となってはここの広告の部分に、シャドウエスケイパーっていう、
そうそう、
ね、アプリゲーム作ってるんですけど、それぐらいね、うん、意識を変えさせるゲームだったと、うん、パズドラが。で、このパズドラっていうのが、そのソシャゲの未来というよりかは、もうゲームの未来なのかもしれないですね。ここまでヒットしてるんであれば。うん。
1200万ダウンロードは異常ですよ。
そうですよ。
ちなみにモバマスは300万です。
今でやっと300万。
はい、4倍ですよ。あのモバマスが足元にも動かないっていうね。
そうですよ。重課金者が多数いるあのモバマスでさえ。法律規制をさせたモバマスでさえ、まだ300万ですからね。で、サービス始めてもう2年ぐらい経つでしょ、モバマスって。
そうですね。2年経つのかな？わかんないですけど。
パズドラ3ヶ月で1000万ですから。
すごいわ。
もうね、パズドラをね、そのソーシャルゲーだとか、携帯でポチポチやるゲームだっていう認識のままでいると、
うん、痛い目見る。
これ置いてかれますよ。次のゲームの革命期ですかね、今これ。 まあ、この核変に気づかないとですね、はい、旧世代の意識のまま、あいつの考え古いんだよなぁ、みたいな。あいつって老害だよね、みたいなことになりますよ。うん、だから、ふうたら先生も、やりな。
はずドラね。
ただですから。
そうですよね。
とりあえずは。そう。
わかりましたよ。
うん。もしかしたら音楽史で言ったら、ロックとか、ジャズが生まれた瞬間かもしれないよ、これは。
まあ、でも本当にそんくらいですよね。
ゲーム業界の。ね。まあ、生グラジオはゲームの話するポッドキャストだから、はい、そのパズドラっていうね、一つのムーブメントを逃すと、まずいかなと思って、さらったんですけど、うん、今回。うんうん、ただ自分もプレイしてみて思ったのは、あれ思ったよりもゲームしてるぞという感想ですよ。
うん。
うん。むしろソーシャルの要素があんまりねえんじゃねえかなって思うぐらい。
ないですね。
ね、ないですからね。
はい、なんで、ね、ゲームありきでソーシャルがちょこっとっていう感じなんでしょうね。
そうですね。助っ人を呼ぶっていうぐらいのもんですから。
うん、いや、勉強になりました。
はい。ぜひね、はい、皆さんもパズドラまだ触ったことない人はぜひダウンロードしてみてですね、うん、ちょっとこの、いろんな日本を代表するゲームクリエイターでさえ認める、
はい、
ゲームですから、触ってみて損はないんじゃないかなと思って、今回お話しさせていただきました。
うん、はい。なるほど。ありがとうございます。
うん、ちなみに、藤宮さんは属性何で始めたんですか？
私、水で始めました。
で、
あれ？
うんうん、水っているね。
多分水だったと
思う。あれ？覚えてないぐらいのあれですね。
結構前だったんで、始めたのが。
なるほどね。
コマーシャル、テレビでやり始めるより前にダウンロードしてたんで。
さすが。まあ、今は、石を集めるだけの、あれになっちゃいましたけどね。
結構、ウィキとかちゃんと見ないと、どう進めていいかわかんないんで。
意外にゲームバランス辛口なんですよね。
うん。うん、
これまだ、モバマスで言ったら、レベル10ぐらいなんですよね。
うん。
だから正直、ボタン連打、先に進むのボタン連打してたらなんとかなるだろうみたいな、感覚でやってたら、普通にね、パーティーが全滅すんの。
します
ね。普通に死ぬの、はい、
普通に死ぬよ。
普通に死にます。で、溜めてた石の力で私は復活します。
死んだと思ったでしょう、みたいな。復活するんだな、みたいなね。
あと、前から始めてた割にはレベルすっごい低いんで、うん、助っ人の力を存分に活用して。
そうそう。スケットがね、協力だと進めちゃいますからね。
はい。
あれもいいシステムだよなぁ。うまく考えてる。ぜひぜひ、興味ある方、興味ない方も、うん、今回はパズドラ触ってほしいなと思って紹介させていただきました。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。エンディングです。
はい、来た、これ来た。
はい、今回はお便りと、パズドラ、
うん。すごい組み合わせだ。
あー、生グラジオでまさかパズドラだけで終わるなんてね、思いもしませんでしたよ。これが1年ぐらい前だったら、パズドラって、お前ふざけんなよみたいな会話してたかもしれませんよ。
そうですね。
うん。それがね、今となっちゃうですよ。12ページ中で、特集組んだと思ったらですね、広告でも6ページですよ。
そうですね、3DS で出るやつね。
ええー。
後ろから見てくださいとかってね。パズ2とかって名前ついてます、
ね。一番後ろね、背拍子のとこなんてパズ2ですから。
そうです。すごいな。
ニッキーでしたっけこのキャラ。
あ、
ネッシーでしたっけなんだっけ
ヨッシー。
違う。それブエッペイでしょ。
ブエッペイ。
それブエッペイでしょ。
ネッシーはね、未確認生物でしょ。
そうだ、ネッキーだっけ。あ、これはなんだっけ。
なんでな。
まあ、このキツネの人ですよ、よく見ると。
はいはい。
ファミツの代表する。この人がもうすでに、パズドラのキャラに取り込まれてる状態ですから。
そうですね。
日和りましたから、こいつ、どんどん。
パズドラ。びっくりマンのシールにいそうな感じ。
ね。ぜひぜひね、今回生グラジオ聞いてもらって、パズドラ興味あったらダウンロードと。
うん、
で僕とフレンド申請してですね、僕が怠けてるうちにレベルを上げてもらってですね。
そんなこともできるの？
うん、そう、スケットでね、一人呼べるんですよ。
スケットもレベル上がるの？
スケットはだからリアルタイムで僕がどのレベル上がれば、
はい、
僕とフレンド登録してる人も、僕のキャラクターもレベル上がってくんで、そう、レベル100とかの人が例えばいたとしたら、
うん、
もう序盤から100の人呼んじゃってですね、お前もうサッカー下ろせみたいなことできるんです。
そっかそっか。
うん、まあね、ぜひぜひ、藤宮さんもやってますし、僕もやってます。まあ、ID とかは、あえて言いませんけど。いつ辞めたかバレるんで。
内緒内緒。
内緒にしておきますけども、まあまあね、皆さんもし、どっかで会えば、めでてやってください。
うん、
さあさあ、次回が、いよいよ、
いやー、
深いですよ。
大丈夫ですか？
何がですか？
いやほら、100回、あれやっぱり
迎えるにあたって。
そう。いろんなコーナーがね、こう、ドンっていうイベントみたいなの考えてないですか？
いや、ね、それこそ、個人それぞれのコーナー持つとかさ。
うん。そこで
言ってたよ。100回見ててやろうね、って。
そうですよね。じゃ、その時に発表しますか、じゃ
あ。あ、100回の時にね。
うん。
絶対これ、何も言わないパターンだわ。ただね、やっぱりやるって言うとさ、
はい。
やらないとってなっちゃうのは嫌なのね。
まあ、そうっすね。
うん。これやらないといけなくなるってなると、途端にね、生グラジオの人たち、歩みが遅くなる人たちなんで。自然発生でね、
そうっすね。
出来上がるコーナーであればいいんですけど。
うん、
まあ、何かしら考えてるでしょうよ。
考えてますよ。
ブータラ先生だって。
うん、大丈夫です。考えてます。大丈夫です。
皆さんだってね。
うん。大丈夫ですよ。考えてます。大丈夫ですよ。
うん。うん、大丈夫、大丈夫、
うん。
でね、100回をね、まあ、今からおかしい話するけど、
うん、
100回を1回で終わらせるのはどうかと思うんだ、俺。
あ、な
るほどね。うん。
うんうんうん。
わかるよ、これ。
わかります。1時間。そう、1時間で終わらせてたまるかと。
そう、100回をね、今までやっとこんだけの期間かけて100回に到達したんですから、
うん、
100回をね、1回で終わらせるのはもったいないんで、
なるほど。
何回か100回やろうかなって。
100A、100B みたいな。
そうそうそうそう。100回の1みたいなさ。うん、100回の2みたいなもんですよな。今度、ね、むしろ100回までは拒んだから、
うん、
100回だったら100回から離れないっていう。
そうですね。
うん、放送も面白いかもね。
100D 回みたいな。
そうそう。100A、100B みたいなね。うん、で、今度それ過ぎると、この小文字の 100A みたいになってる。
新100とかね。
エンパイアーズ。
新100エンパイアーズ。
まあまあね、いろいろ構想はあるんですけど、
うん、
まあ何一つ実行には私まだ移してないんであれですが、
うん、
まあ、おかげさまで、ね、100回を無事迎えられそうなんで、
はい、
うん、ぜひぜひ次回もね、楽しみにしていただけたらと思います。
うん、
はい、次回あたりあれじゃないかな？西宮さん、超弾けんじゃないかな。うん。なんか酒とか飲みながらさ。
お酒ね。も
ううん、
ああ、お酒。お酒飲みながら。
次回お酒飲みながらとかいいかもね。
そうっすね。
うん。
うん、それにしますか。
そうしよう。普段そのポッドキャストではやれないことをしながらやろうか。
う それで行きましょうか。
大抵はね、そのラジオではタブーとされてる飲食をしながらやるとか。
うん、してますけどね。
さんざっぱらしてますけどね。
食ってるし飲んでるしね。
うん、
なんで生クラジオは食いながら放送してるんですかって言われちゃうぐらいですからね。
そうですね。うん、まあ、つまりその裏では普通はしませんよってことなんでしょうけど。
そうです。
まあ、僕ら普通じゃないからな。
食べたい時に食べる。
そもそもだってラジオ聞くっていう文化がない人たちでしたからね。
うん、
僕とグータラ先生はね。
はい。うん、
それはね、電話もかかってきますわ。今日、2回目。
2回目。
収録中に。
はい。
まあそういうね、ゆるさでこれからもやってきますんで。
うん、よろしくお願いします。
まあ次回、100回、まあ一つの節目になると思いますんで。
はい。
うん、ぜひぜひね、お楽しみにしていただけたらと思います。
はい。生クラジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしています。検索は生クラジオ。ブログ URL は http://namakurajio.caesar.net のメールフォーム、またツイッターのリプライやダイレクトメッセージからでもお待ちしております。それではまた100回でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。